クリア
小松の
KK ナイト。ということで本日は第550回の配信となります。お届けをいたしますのはクリアと、
はい、小松です。
どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、ということでまあ1年だいたい50回区切りというところで50区切りを切り番回としておりますので、今回が550回ということでございまして、なんか数字的に言うと今から5回後、555とかはね、もうなんか555っていう感じでさらに切り番な感じはしますが、はい、550回一区切りということでございまして、去年の今ぐらいの時期に500回ということで、本当になんか大切り番という感じで500回をやったんですが、あっという間ですね。
まあ毎年のごとく言っておりますが、そうですね。
ねえ、あっという間でございます。まあ今日はね、ちょっといつものやつをお送りできればなと思うんですけど、
はい、
その前に今日実は550回の切り番でありながら新年度の最初の配信会なんですよね。
そう、重なるな、史上初ですね。
はい、ということでございまして、まあいつものやつを、はい、K&K ポッドキャスト、まあ私は通称 KK ナイトポッドキャストと呼んでおりますが、 KK ナイトと言っておりますが、K&K ナイトポッドキャストはデジタルハリウッド大学およびデジタルハリウッドなどで、教員業をやっておりますクリアと、はい、あとは小松先生、
はいはい、
が、その、立場とは大きく関わらず、あくまでも一個人としてトークを繰り広げるポッドキャスト番組でお届けをしております。
はい、大学の総意ではございません。
はい、はい、もちろんね、所属をしているところが、まあ、デジタルハリウッドとかデジタルハリウッド大学で教員業をやってるってこともありますので、その話もしますし、まあ、ない、何ですか、授業やったりとかいろいろすることに関してのお話も、関連するお話はもちろんしますが、あくまでもお仕事としてやっているものとして、まあ一個人の観点として所属をする組織の意向としてお話をするのではなくということを、改めて、はい、お伝えをしておきたいなというところでございます。
はい、はい、
私福岡県という言い方をしておりますが、私は福岡、クリアは福岡に住んでおりまして、小松先生は、まあ、東京に、はい、住んでいらっしゃるというところです。はい、そして、2人とも、まあ、50代半ばという言い方をすると、小松先生はまだ前半でございますけれども、
まあまあまあまあ中盤に差し掛かった感じですけど、
ね、はい、で私がちょうど真ん中ということで、はい、年齢的には50代でございますので、はい、そんな、まあ、世代に関するお話もしたりするかもしれませんし、まあ、大きく、当ポッドキャストとしては3つのカテゴリーでお話をしておりまして、1つが、まあ、今言った先生業をしておりますので教育に関するお話、あとは、私も小松先生もいわゆるウェブ関連の、はい、授業を担当しているということがありますので、ウェブ関連のお話をする回、そしてお仕事だったりそういう教員業を長らく、パソコンを使ったクリエイティブに関する教員業などもしておりますし、お仕事もパソコンを使ったりしてますので、まあ、ハードやガジェットがとても好きということで、はい、ハードやガジェットに関連するお話をしていますというところで、まあ、この3つのカテゴリーを、順にということで、はい、で、時折フリートーク、はい、をしているというポッドキャストでございますので、どうなんですかね、この回を初めて聞く人っていうのがいるんでしょうか、どうなんでしょうか。
まあゼロとは言わないですけど、かなり確率は低いでしょうね。
ね、低いかもしれませんが、まあただね、もちろん新年度ということで新しく例えば担当した学生とかね、 あの新年度を機会にあの新しく知り合った方がこのタイミングで聞くってこともまあゼロではないかなというふうに思いますので、そんな形で進めておりまして、まあ、今年の9月に、丸11年を迎えるということで、もう11年は、10年は過ぎてるんですよね。2015年の9月からスタートしてますので、配信自体は丸10年を超えて今11年目でやってきているというところでございます。一応あの私どものポッドキャストは、ゼロ回配信から聞けますよね。
はい
はい、ゼロ回配信から最新の、549回まで聞けますし、実は番外編みたいなのもいくつかあるんですよね。
まあそうです、初期の頃よくやってましたね。
はい、ですので、まあ、そういったものも全て、サーバー上にアーカイブとして、まだ掲載されておりますので、はい、あの聞いていただけます。はい、ちょっとね、福岡にちょっと戻ってきた際に環境が整わなくて iPhone でね撮ったりしてましたけど。
そうですね、しかも合成音声だからスカイプとかでね。
そうですよね、
劣化した音声でやってましたからね。
はい、ですのでひょっとしたら今聞いていただくと聞き苦しいところもあるかもしれませんが、まあとはいえとはいえ、なんかあのそれも楽しんでいただけるとこれ幸いだなというところでございます。
はい、
はい、ということで、はい、恒例の新年度に入った、1回目の配信で、ポッドキャストについて説明をするということで説明をさせていただきましたので、ではキー番会のこれまた恒例の、はい、やつをいきたいと思います。いきますよ、クイズ KK ナイター。はい、ということで来ましたよ、恒例のですね。はい、まあせっかくキリ番会で、いろんな配信をお届けをしているので、まあ KK ナイトポッドキャストに関するクイズをお互いに出して、振り返りつつ、リスナーの皆さんにはああそんな回があるのねということで改めて聞いていただこうというこうね、ずるい感じの配信会として、おります。
番宣会ですね。
番宣会ですよ。いやいいでしょ、だって550回ですから。ということでお互いに3問ずつですかね。はい、KK ナイトに関するクイズを出しまして、お互いに答えっこするというところでございますよ。これなかなかクイズ作るの大変なんですよね。
何気にちょっと仕込もうとするとなかなか時間かかりますね。
そうだって、やっぱりちょっと振り返って聞かないといけないところもありますしね。
そうですね、部分的にやっぱ聞きますね。
いやそうですよね、なのでやっぱりはっきりはっきり細かく、どこまで細かくの話したことを覚えてるかっていうと、私たちもね半ば井戸端会議みたいな形で毎回重複してるところもありますので。
そうですね、だからね今回ね、いや作ってて思ったのはね、
はい、
クイズの中身がもう面白いどうのじゃなくて、聞いてほしい回をいかにこう載せるかってことの方がね。
いやでもおっしゃる通りかもしれないですね。
まあまあ我々楽しむ部分はね多少はもちろん残しますけど、もちろん、
はい、
はい、
っていうところなので、多分ねなんとなくこう編集会議、あ編集会議って言ってもあれですよ、クイズの時はそのお互いのクイズの内容とか全く伝えないんですけど、ただ、編集会議でどのぐらいクイズ作りましたかうんぬんかんぬんみたいなやり取りをしてるところで言うと、小松先生のクイズの方が面白そうな気がするので、
どうすかね。
ここはあの出題順はいつもじゃんけんで勝った方から出題するんですが、是が非でも私は勝ちたい、あの面白そうなクイズを用意してその小松先生を後に持ってきたい番組的に。ですのでちょっと今からじゃんけんをしますが、頑張って勝ちますよ。
なぜかここだけはね、あの構成上の理由抜きにガチでやってますからね。
そうそうそう。いきますよ、最初はグーじゃんけんポン、負けました。ということで小松先生が勝ちましたので、小松先生から、
はい、まあまあまあ、あの いろいろ僕ら懸念してるので言うと、問題かぶんねえかなっていうところはありますけど、かぶらない方からいきますから、はい、大丈夫ですよ。はい、じゃあちょっと1問目の私、じゃあちょっと行きたいと思います。
はい、
問題、
はい、
第471回、
うん、
めんどくさいが羨ましいからの取材です。
おお、
この回はめんどくさいということはどういう状態とか心理とか原因やそれをに向き合うことについてね、実は話してるんですけど、
うん、
この配信の後半にて、このタイトルにちなんだエピソードが、まあ、宮崎駿監督の話をして、まあ、KK 実に痺れておりました。
はいはいはい。
その中のセリフの中で、めんどくさいっていうのは自分の気持ちの戦いなんだよと。
うん、
め
ん
どくさい、買ったらやめれば、うるせえなってそういうことになると。
うん、
で、〇〇なことって大抵めんどくさいんだよと。めんどくさいことで生きてるとめんどくさいの羨ましいなと思うんです。これね、あのプロフェッショナル流儀、 NHK のプロフェッショナル流儀で話された話なんです
よ。いや、これすげえ、この流れは覚えてるんですけど、
はい、このね、〇〇なことはズバリなんでしょうっていう話ですね。
なんだっけ、
これ
聞いたら、これは丸が6つ並んでるんですけど、
はい、
これは言葉が6つ入るってことですか。
はい、漢字も一文字としてこのまま6文字入ります。
うわー、これはね、この下りがすごい覚えてるんですよ。
そうなんですよね。
で、いやー、この素晴らしいっていう、
そう、
その思ったのを覚えてるんですよ。なんですけど、全く思い浮かばないです。
じゃあヒントときます。最初の3文字だけヒント出しましょう。
はい、
最初の3文字は世の中です。
世の中だから、世の中で、3文字ですもんね。
はい。
世の中のすべて。世の中ひらがなですべて。
ファイナルアンサー。
はい。
はい。正解は、残念。これはね、難しいです。
はい。
はい。答えはですね、世の中の大事なことって、大抵めんどくさいんだよってことをね、おっしゃってたんですね。
世の中の大事なことだ。
そうなんですよ。
なるほど。だし、もう今聞いただけでもめちゃくちゃいいですね。
そうなんですよ。しびれましたよ、この時は。
世の中の大事なことは大抵めんどくさい。
そう、ね、だからこの時に話してるのは、前半でいろいろとその、めんどくさいっていうことに関していろいろ分解して話をしてるんですよ。
はい。
で、それを話した後にこれ話してるんですよね。
はい。
で、僕はその時にその言ってたのは、その話をする前だったら、この言葉の受け取り方がもっとこう、なんですかね、薄かった気がするんだけど、やっぱそれをね、うん、前半に話してるから、これはすごくこうね、いい言葉としてね、やっぱり非常に響いたん
ですよ、ね。いやー、そうですよねー。これを宮崎駿さんが言うってところがね、またね、
そうなんです、
素晴らしいですよね。
だから本当はめんどくさいっていうことに関するメカニズムの話をメインにしてるんですけど、
はい、
もうこれが良すぎてタイトルにしちゃったっていう。
いや、ね、本当そうですよね。
めんどくさいが羨ましいって非常にキャッチーだな。
いやー、キャッチーですよ。
まあ、実際にはめんどくさいのは羨ましいなと思うって言ってることなんですよね、
うん、
ちょっと言い方としては。なんでね、ちょっとなかなかいい話だったなというところで。
いや、いい話でございます。
これ実はね、471回なので、実は1年もちょっと前なんですよ、はい、だから分かんない
です。そうですよね。
そうだ、前回は500回切り番で、あのクイズじゃなかった
んですよ。クイズをしなかったんですよね。
500回分の振り返りで良かったものをあげたから、ここ100回分では、ね、実はクイズ出してないんですよ。
そうですよね。
はい、はい、ということで、かぶらなそうな問題として出させていただきました。
はい、はい、ありがとうございます。
はい、なんかお互いちょっと厳しそうな。
じゃあ次は僕がいきます。はい、はい、これはですね、多分絶対被らない自信がありますっていう風に、実は編集会議の時に言っていて、っていうのがちょっとね、今までと傾向の違う問題にしたので、はい、被らないんじゃなかろうかと思いますが、じゃあいきます。私は配信をすると必ず SNS でシェアをするんですね、配信の。
はい、
まあ、分かりやすく言うと Facebook なんですけど、 Facebook でこの1年間 501回から549回までの50回分でいいねが一番ついたのは第537回、それぞれのお正月、これが一番いいねがつきました。まあ、これ多分ね年明けのお祝いいいねだと思うんです。
うん、
じゃあ2番目にいいねがついた配信会は次の5つのうちのどれでしょうと。
よく作りましたねこれ
いうことで、ちなみに、これあのベスト5なんですよ。
はいはいはい、
あの同率があるので、
はい、
はい、ベスト5なんですけど、じゃあいきますよ。1、第503回 Google の AI ノートブック2、第507回、本当はいてほしい TA さんの話3、第518回、大学生と生成系 AI について4、第519回、とあるいくつかの大学のサイトについて5、第535回、サンタさんガジェットをください。
はい、
はい、ということでこれ上位、まあ、あの同率も含めて上位6配信のうちのここですね。
これね根拠はね全然ないんですけど、
はい、
僕の中ではねもうなんかツートップなイメージがあって、
ほう、
割とねなんかねこの手の傾向の中では大学生と生成系 AI については割とね多い印象なんですよ。
はい、
でただ割とロングランだったのは、
はい、
2番の本当はいてほしい TA さんの話は僕ロングランだったイメージがすごいあります。
はい、
なのでまあもう自信満々に違うかもしれないんだけど、
はい、
僕の答えは第507回本当はいてほしい TA さんの話でしょう。
おお、ファイナルアンサー、
ファイナルアンサーで
正解。
お
おすごいっすね
まあ若干メタ読み的なところはありますけどね。
いや、はい、でもあの問題に入れてた第37回はね、まあ多分年明け1回目なので、はい、まあご褒美でなんですよおそらく。
はい、
なので で、まあ、でもそれも含めて、問題の5個を合わせた6つの配信回は本当に上位6配信なので、まあどれもね印象的にはいいねがついてる印象のものかなっていうふうに思うんですけど、いやその中でもいい読みでしたね。はい、一応あのいいねの数も言っとくと、
はい、
あの問題文にあった第37回それぞれのお正月が28いいねがついております。
はいはいはい
はい、そして今小松先生正解してくださった第2位が第507回、本当はいてほしい TA さんの話なんですけど、これ27いいね、はい、です。そして3位がですね、これあの同率なんですけど、3番目の大学生と生成系 AI について、
はいはいはいはい、
そして、4番目の第519回、とあるいくつかの大学のサイトについて、これ同じいいね数で、ここ実は間がやっぱ空くんですよ。16いいね。はい、そして1番目の503回 Google の AI ノートブック、これノートブック LMA についてお話をしている回なんですけど、これと、第535回定番回サンタさんガジェットください、おっさんが買い物をしてただただ喜ぶ回これやっぱりいいねつきます。15いいねということでございまして、
まあ、はい、あれなんですかね、 BS のブロックと同じでおじさんが喜ぶのはコンテンツ面白いのかもしれない
ですね。面白いんですよねあとは教育界がある程度多いかなっていうところ、まあ Google のノートブック、あノートブック LM ってあまあどっちなんだろう、教育の会のような気もしますしウェブの会のような気もしますが、まあね本当はいてほしい TA さんの話は教育の会、大学生と生成系 AI についても多分おそらく教育の会、そしてとあるいくつかの大学のサイトについて、これは多分ウェブ会だと思いますが、ひょっとしたら教育とウェブと両方ついてるかもしれない、
はい
はい、そしてサンタさんガジェットくださいはガジェット会ということで、はい、てなところでございまして、見事第一問目正解ということでございました。
はい、いや、ね、選択肢があるのは です。優しいですね。もう今回ね、選択肢がね、ある問題は1個だけ作ってるんですけど、
あら、
それ被りそうだなと思って今避けてるんですよ。
逆に僕は全部選択肢問題にしております。
じゃあ今回は先生優しいですね。じゃあちょっと2番目渡していきましょうか。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、ではいきます。問題です。
はい、
第507回本当はいてほしい TA さんの話がつないです。
すごいすごい。
はい、この回ではですね、ウィキペディア参照して、実は世間一般的な TA 話説明を実は最初の方にしていて、いるんですけど、まあ、そこでですね、ちょっと TA の、話で、まあ、僕らがやっぱやってきた TA と、まあ、世間一般的な大学とかのね、大学院とかの教育館の TA とかってやっぱちょっと意味合いが違ったので、最初の辺説明を、はい、すごいしてるんですよね。
はい、
まあ、その辺ぜひ聞いてほしいんですけど、
はい、
でこのウィキペディアの後半にちょっと実は面白いねって言って着目した部分があって、
うん、
業務というカテゴリーがあったんですよ。
はい、
でその中でアメリカ合衆国では博士課程の学生が受け持つっていうね、
はい、
この授業の質を学生が採点するため、
はい、
博士号取得者への、まあ、取得への道を目指す者にとって最も辛い時間であると言っても過言ではない
か
と。
あったあった、この下りありました。
でこの後にエピソードが1個だけ書いてあるんですよ。
なんかそのトーク盛り上がった気がする。
でこの問題としてはこの後にこの辛い一例が書かれてます。何を辛いとこの博士群ね、こう目指してる学生は言っているでしょう。これ一言一句一緒になくても構いませんのでお答えくださいっていうね、そういう問題でございます。
これ何が辛いって言ってたんだっけなー。いやー、今回の小松先生の問題は、
鬼畜ですよ。
とっても、いや、とってもいいし、本来、この KK ナイトクイズが求めている、あ、じゃあ聞いてみようかに、つながりやすい。
ああ、そうですか。
うん、だって、僕が聞き直したいと思ってますもん。さっきの問題も、今回の問題も。全く思い出せない。でも、それを聞いたときは、ああ、確かにそういう視点で言うと、辛いかもなって思った記憶だけは残ってるんですよ。
はいはいはい。
でも、それが何が辛かったのかっていうのは、全く、覚えてないな。
まあ、実に43回前ですから、ほぼ1年前ですからね。
そうですよね。でも、ね、変な話、やっぱこの回は、すごく、共感してくださる人が多かった回なので、
はい、
わあ、でもこれギブアップだな。
はい、
これギブアップです。
はい、分かりました。はい、これはですね、特にネイティブではない外国人が授業を受け持つと英語が下手などと書かれることが多いっていうのは非常に辛いっていう。
そうだそうだ、そう、
だからやること自体が辛いというよりかは評価を受ける立場で、ね、自分がその特に海外から来てるっていう人に対するまあ、ちょっと苦言をね、やっぱりこう言われるのが辛いっていう。
そう、いや、なんか評価っていう単語は思い浮かんでたんですよ。でも評価されるのはそうだろうなと思いながら、なんだっけなと思ってたんですけど、そうだ、語学の問題だ。
そう、割とね、これは心こう結構折られやすい感じもありますよね。
そうですよね。もうこれもし僕が仮に行ったとすると、まさにここでなんか辛いなって思いそうだなっていう、まさにところですよね。
はい、まあ、ちょっとね、後半の方で僕らがそういう世界とは違う、まあ、僕らのね、やってた時の TA の話とか、
はい、
まあ、あとは先生からのね、 TA に対する目線、思いだったりとか大事だよねっていうところ、まあ、それがなんでその実はって言ってるのかとか、まあ、その辺の話もね、話してますので、まあちょっとね、元 TA だった人はちょっと面白いと思います。
そうじゃない方もね、面白いですよね。多分いいねが割とついてるのはその辺もあるんですよね。
はい、
TA さん昔やってくださってた方とか、ちょっと先生業やってらっしゃる方とかっていうのがやっぱり共感しやすい、
はい、そうなんですよ
ね、というところもあったかなというふうに思いますので、まあ、それと同時に、なんか TA っていうもの自体って意外と皆さんにとっても身近なものでもあるんだなとも思った回でしたので。
ああ、そうですね、今となってはそうですね、確かに。
ですので、まあ、ぜひぜひ皆さんご覧になってみて、お聞きになってみてください。
はい、
ということで、 2番目でございました。なんかやだな、やっぱな、やっぱり予想通り小松先生のクイズの方が面白いから順番小松先生が後の方が絶対良かったな。はい、ということでじゃあ私の2問目いきます。今回も選択問題です。第519回、とあるいくつかの大学のサイトについて、まあ、さっきね結構いいねがついてましたよっていうことでお話をしたんですが、それではデザイナーが選ぶ参考になる大学サイト10選、ウェブデザインのポイントも解説というウェブサイトを参照しながら、大学サイトのデザインについて K と K が語っています。さてこの10選、10個大学が紹介されてるんですが、そのうちの情報設計が分かりやすい大学公式サイトっていう括りで4つのサイトが、大学のサイトが紹介されてます。
はい、
このうち小松先生および私が一番好きだな、
うん、
と語った大学サイトは次のうちのどれでしょうかというのがクイズでございます。
はい、
1上智大学、2中央大学、3大阪大学、
うん、
4神戸大学。
はい、
ということでこちらは
もう話しましたね、
このそのサイトに出てきた順番で、これもう問題の順番にしてます、
ね、はい、
はい、ということで、
はい、
いかがでしょうか。
そうですね、
これは覚えてるっぽいぞ。
あ、一応ね、1番の上智大学はなんかね、文字とか配色がすげえ良かった印象はね、すごい持ってます。
はい、
で中央大学はちょっと苦言を呈した気がします。
よく覚えてる。
で阪大はね、正直であんま覚えてないんですよ。
おう、
で僕の感じだと、
うん、
神戸大学がねすごくね良、
うん、
かった気がする。なんかシンプルでありながらね、こカチッとちゃんとねやることやっててすごく見やすかった気がするんだよ。だから大阪大学覚えてないからねちょっとだけ自信ないんですけど、ただキーワード的には僕はね神戸大学だと思ってます。
お、
なんで今回は4番の神戸大学でお願いします。
ファイナルアンサーでよろしいですか。
はい、ファイナルアンサーで。
正解はなんと神戸大学でございました。
おお、ちょっと違うのかと思った。
すごいですね。あの、いいね、あの今あの4つの大学の書評も合ってますよ。
あ、本当ですか。
はい、あの上智大学、そして中央大学、僕の母校なんで。
そうですよね、
もうちょい頑張れよって。あのでもね、ここで選ばれてる段階でね、もちろんいいサイトではあるんですけど、そして大阪大学、阪大もね実は結構いいんですよ。
うん、
あのナビゲーションの部分があのとっても綺麗にできてて、ちょっとちなみに小松先生にあのそのサイトの URL をちょっとシェアしておきますね。はい、なんということでお送りしましたが、
はいはいはいはいはい、
はい、というところでございます。なんか最近ね、こうベタ褒めウェブサイトとかは行ってないんですけど、なんかやっぱこういうサイトについてお話をするのって、ね、デザインスタジオのデザインアードの時もそうでしたけど、なんかやっぱ楽しいですよね。
そうですね、
うん、あと意外とやっぱ聞いてくださる方が楽しく聞いてそうなリアクションが多いので、
うん、
うん、やっぱりなんかいいなっていうふうに思いますね。でこの際、今参照しているサイト、そのデザイナーが選ぶ参考になる大学サイト10選、ウェブデザインのポイントも解説という記事なんですけれども、これ非常にあのまとまってて、あの大学サイトのデザイン制作におけるポイント4つ上がっていて、分かりやすい情報設計、ユーザー体験、 UX の向上、大学イメージの反映、独自性を生かしたブランディング戦略というところで、見る視点があの4つほど挙げてあって、そして、その上で10個のウェブサイト紹介してるんですけど、情報設計が分かりやすい大学公式サイトが4つ、そして、ターゲットを絞った特設サイトが6つということで、合計10個のサイトが紹介されているというところですよね。
大阪大学はこれパチッと見た瞬間に、ああそうだって思うぐらい、大阪大学その時サイト見た印象は残ってます。
おですよね。
ただ思い出せなかった理由もなんか分かりました。
うん、分かる分かる、うん、
このやっぱり なんでこの全体の構成見て初めて分かるんですけど、
はい、
ただ一個一個のパーツ見るとすげえシンプルなパーツなので、でしかも大胆なんですよ、すごい。
いやそうなんですよね。
でメインビジュアルでやっぱり写真をあんまりね、最初のファーストビデオで使ってないっていうこと自体が記憶からだいぶ減ってるんだなっていうのをすごい思いました、
う
ん、
そうおっしゃる通りでございます。
使い勝手とはと思わさせられますね、この
感じ。割とここで紹介されてるサイト、さっき小松先生が別のタイミングでおっしゃっていただいた通り、まあウェブって生き物なんでね、当時喋った時と見れなくなったり変わってしまったりということもあるんですが、まあ、まだまだ、1年前ぐらいの、はい、ウェブサイト、記事サイトで紹介しているサイトですので、まあ、十分に、はい、ご覧いただけるかなというふうに思いますので、もう一個のターゲットを絞った特設サイト6つも結構面白いんですよね、個性的なのが多くて。でもただやっぱり個性的すぎるので、私も小松先生も、まあ、なんていうか好き嫌いは多少あって、これはどうかなって感じるものもあれば面白いねって感じるものもあって、はい、そういうのもちょっと見ていただけると面白いんじゃないかなというふうに思いますので、
はい、
はい、まあ、あとはやっぱりこれね、いいねがついてた数も多かったんですけど、やっぱり私たちのポッドキャスト割とね、先生っていう立場でお仕事されてる方も結構聞いてくださっているので、なんかそこも大きかったのかなっていうふうに思っております。はい、まあリスナーの皆さんが興味がありそうな、はい、ちょっとクイズにしてみましたというところで、はい、2問目でございました。
はい、じゃあ私3問目いきます。
はい、
もうちょっとね、最後の2つあるんですけど片っぽかぶりそうな気がしてるので、
お
意地悪な方の問題を出します。
おいおいおい、
これは実はあれです、収録始めて、ちょっと待ってくださいと、もうね、このちょっとだけ時間くださいっていう中で作った、15分で作った
問題。そう、私がねクイズ作るのにちょっと時間くださいってお願いしたんですよ。
はい
はい、
ただまあその時間があって逆に僕もこの問題できてよかった。はい、じゃあいきます、問題、はい、第461回、
はい、
ちょっと前ですね、1年半ぐらい前ですかね、はい、2年近く前かな、はい、
うわ、
20% の余裕がもたらすものとかからの出題です。
これはいい回だったんですよね、
はい、インド出身のまあ、インド出身で、ね、海外で、初めて日本の、ね、公立高校の公募で校長になられた先生が、うん、プラニク・ヨゲンドラさんって方がいてですね、うん、この方の書いた記事を取り上げて僕らが話した回が実はこの回なんですけど、
うん、
で記事の中で割と書かれてる、これ KK ポッドキャストの方が話してるんですけど、
はい、
戦後の日本経済を成長させてきたのは専門性ではなく丸々だったのかもしれませんと、と述べています。でさらに日本の先生方は本当によく働きます、
はい、
長時間残業も含めて 150% の力で働いていますと、
うん、
でそこで問題なのは仕事に熱中すぎるあまり最新の知識や技術を学ぶことを訓練が減っていることですと、
うん、
日本の教育現場で〇〇も訓練も死なれたら一体何が残るんでしょうかっていうところで僕らめちゃめちゃうなってるんですよ、
はい、
で今回の問題はこの〇〇という熟語、これはもう2文字の熟語です。
そうですよね、
はい、なんでこれはまあある意味まあ、当て字で言っていただければもう
日本の先生方は本当によく働きます、長時間残業も含めて 150% の力で働いていますと、そこで、ま、問題なのは、ね、仕事に熱中しすぎるあまり最新の知識や技術を学ぶことや訓練が減っていると、日本の教育現場での丸々も訓練も失われたら、その前に最新知識や技術を学ぶことや訓練が減っているって言っていて、日本教育現場では一体何が残るのでしょうか。もうこの熟語ぐらいしか思い浮かばないんだよな。僕が好きでよく使う体験
ファイナルアンサー、
絶対合ってないと思うんですけど。
まあちょっと意地悪な問題ですね、これね。
体験でファイナルアンサーで、
はい、答えは残念。
ああ、
これは難しいですよね。
これ何ですか。
情熱でございます。
情熱ですか。
はい、 今日この中で話しているところで、その 20% の余裕、これ実は今回の記事では 20% ことは出てきてないんですけど、
はい、
僕があえて 20% って書いたのは、
はい、
あの 150% で仕事してるあまり、そのやっぱりなんか、ね、疲弊してしまってると、
うん、
そうじゃなくって 80% の力で 100% の仕事ができるようにするにはどうするか考えてみようよだったりとか、うん、授業を面白くしてくださいっていうことを実は提言していたりとかっていうことを記事の中で書かれてて、
はい、
我々もそうだよねって話をしてて、うん、僕はやっぱり 目から鱗だったのは、
うん、
そうか、僕も確かに普通に仕事を 150% でやってたなっていうところがちょっと、うん、あの自責の念もありまして、
はい、
この言葉は割と僕の中ではここ1年そこからポッドキャスト1年ぐらいはよく使ってた、
うん、
実は言葉なんですよね、
はい、
20% っていう言葉は、
ね、うん、
はい、ということで逆にこれはもう問題はもうめちゃむずなんですけど、単純に僕がこの回おすすめですっていうところで、うん、作った問題でした。
いやーもうおすすめですよね。いや、そのなんかその 150% で やっちゃうっていう話は結構この回の本筋でしたよね。
はい、
あのそれやった結果ともう少しこう余裕を持ってやった結果がそんなに大きく変わらないですよねって話ですよね、
はい、
だったら余裕を持ってやりましょうっていうところだったのかなと思うんですけど、やっぱこれはね、あのすごくやっぱり印象に残るところですよね。
まあ、実際考えると難しいんですけどね、だって5日でやってることを4日でやれって言った話ですからね。
はい、
まあでもそれここまでしないとやっぱりこう新しいことだったりとかね、先に進むので、うん、その教育現場をより良くしていくためっていうところで言うと、
うん、
まあその業務をこなすっていうところ、まあ、多分捨てるというかね、選択する必要性があるっていう話だと思うんですね、工夫してね、
うん、
またその環境を整えるっていうところだったりとか、まあいろいろとこの中にはいろんなエッセンスが入ってると思うんで、まあぜひ聞いていただければと思っております。
はい、はい、ありがとうございます。こちらも461回なので、この100回この100回550回からの100回なので、まあ、451回から、まあ549回ぐらいまでの間のところですので、まあね、あのぜひぜひ振り返って聞いていただけると嬉しいなというところでございます。さあ、じゃあ最後の問題、ほら今の問題が最後だった方が綺麗だったじゃん。まあまあまあ、でもいいと思いますよ。いきますよ。はい、私もあの最後は教育界からいきたいと思いますが、第520回世代間ギャップと忖度の国では、若者がうなずいたり表情がとっさに揃ったりするミーラニューロン反応、あ、ミラーニューロン反応、これがね薄いっていうふうに言われてるんですよね。でその理由として、幼少期にミラーニューロンを行う機会が減ったことを挙げているんですけど、その境目の世代、要はこの極端にそれが減った、ミラーニューロンが減った世代として、何年生まれの人が減った言われてるでしょうかっていうクイズでございまして、1から4まで選択肢を用意しております。1、1995年2、1997年3、1999年4、2001年ということで、もうこれ表情を見るともう自信ありありな、
ありますねこれはね。まあなぜかというと、まあ、まあ、あの今すぐ答えますけど、
はい、
あのまあ、理由はこういうことですけどね、はい、答えは、2番の1997年でございます。
やっぱり変わったんですか。
僕が最初に作った問題これとほぼ同じです。
かぶったんですね。
だからズバリ答え僕も知ってる話です、これは。
よかった。でも
いや、そんな気もちょっとしてたんで、これはね避けました今回。
僕この問題だけがかぶりそうと思ってたんですよ。
僕もこれだけ問題
教育の回だし、はい、
そうですね、
かぶりましたね。しかも、はい、この年号を正解選択肢にするっていうところまでかぶりましたね。
そうなんですよ、ほぼほぼ選択肢の、4分の3一緒ですから。
いやー本当ですね。
はい、あのまあ、あのこと書いて結局その 育った環境でそのなんかミラーニューロン使わないとなんかその不活性度っていうものがね大きくなってその、はい、なかなかコミュニケーションの取り方が変わってきた時代っていう象徴なんですよね、
はい、
だから別にその世代間で違うのは別にその人たち別にうなずかない若者っていうのが単純に僕らからすると今までコミュニケーション取ってきた人たちじゃないから、
はい、
なんだろうな反応が違うんだけで別に聞いてるんですよねって話で、うん、で僕がゼミの発表会でクリア先生のゼミ先輩でちょっとやらかした話とかも多分してる話かな
知ってる回ですね
そう
でいや、まあ、これ本当そうなんですよね。だから1997年ぐらいにいわゆるタッチ系の端末とかが出てきていて、親御さんがその小さいお子さんに対してのコミュニケーションっていうのがやっぱりだいぶ減ってるんですよね。
そうですね、携帯メールサービスとかが始まったのが1997年
ぐらいなので
タッチパネルとかが増えていくんですね。
そうそ
ね、
なので、まあ、それまでだったら、まあ、直接的に親御さんが、まあ、お子さんとコミュニケーションを取ってたのが少し希薄になってるところがあって、そうするとミラーニューロンっていう子要はミラーなので子供が真似をするっていうね写し鏡見てみたいにコミュニケーションを取って真似をするっていう経験が減るのでまあ、うなずくっていう行動が減ってくるっていう、これ授業やっててもすごく感じますよね。
感じます。はい、もうこれはそれを分かってからなんかね同じと捉えてたら腹が立ってたかもしれないですけど、うん、今そういう意味だとそういう世代の子たちの、うん、まあ真面目にやってるっていうのがちゃんと捉えられるようになったので、
いや本当にそうなんですよでこれこのつい本当に1週間2週間前にも他の先生に実はこういう研究結果があってっていうので2回ぐらい別の先生に話しましたっていうふうにこの話ってポッドキャストで配信した時の喋りだけじゃなくて結構日々のいろんな人とのコミュニケーションの中でこの話するんですよ、
うん、
そうでやっぱりそれは先生方がちょっとその反応が薄いとかっていうことに不安に思ってるってことをよくしてくださることが多いのでこの話をするんですよね。なので今小松先生もおっしゃっていただいたように僕もそうなんですけどこれをなんか知ってるだけでもだいぶ違いますよね。
だいぶ違いますね、
うんうん、
自分の常識が変わった感じ、
ね、そう、ね、なのでこれはねぜひなんか皆さん特にそういう若い皆さんとやり取りをする中でリアクションが薄いなと思ってらっしゃる日々、まあ、それは先生と生徒っていう立場ではなくてもね、普段若い方とコミュニケーションを取るっていう機会はね先生業やってなくてもリスナーの皆さんでいらっしゃるかと思うんですけどなんかリアクションが薄いなって感じていらっしゃる方いらっしゃるかもしれませんがそれはねやっぱ世代によるあるわけですよなので私たちもねその話もよくするんですけど後で聞いてみるとすごいその授業の内容とか興味持ってくれてたりとか、
はい、
そう授業以外のところで先生がこういうふうに授業で言ってたんでこういうの調べたりしましたよって意外と直接話すると言ってくるんですよ。なのでなんかねなんだよじゃあもうちょっとニコニコして聞いてくれよとかね
それはこちらが期待する反応であって別に
聞いてくれよってそういう話聞くと思うんですけど、
う
ん
向こうからしたら
別に、まあ、そこはやっぱりねそうそう、うん、やっぱり育ってきた環境が違うっていうねまさにところ
で自然な反応なので、うん、別に僕らのことを否定してるわけでもなくて、
はい、
僕らの世代の人と照らし合わせるとそういう反応されるとなんか冷たいなとか反応悪いなと思っちゃうっていう、うん、ただそれだけなんですよね、はい、でもこれに関してはもう学生も分かんないから学生がそんな風にね先生にこう反応することを期待することの方が逆に難しいと思うので、
はい
まあ、そういうメカニズムなんだなっていうふうに、まあ、知っておくとやり合いはいくらでもあるかなって気はするので、
うん、特にね、まあ、コロナ禍は明けましたが、うん、結構オンラインでやり取りをする機会も多いと思うのでそうするとなおのことリアクションがないとねちょっと不安に思われる先生方とか皆さんいらっしゃるかなと思うんですが、はい、若い方とやり取りをする場合は、まあ、ちょっとうなずくっていうこと自体がそんなにこうなんていうかな重要性があるものとして捉えてない場合がありますのでまあ、ぜひねこのミラーニューロン関するこの記事ね読んでもらいたいですよね。
そうですね、
うん、はい一応言っておくと FNN プライムオンライン、フジテレビ系のニュースサイトの、進化型のうなずかない若者に話聞いてるのは NG、 ミラーニューロンで読み解く表情の世代間ギャップという記事を、元にお話をしておりますので、ぜひぜひ皆さんご興味があったらご覧になって、ちょっと安心してほしいですというところで、かぶった問題でございましたが、まあなんと小松先生全問正解ということで。
いや、今回はこちらが意地悪な問題多かったから難しかった
と思いますよ。いや、でもやっぱり振り返りという意味ではすごく、あ、もう一回聞き直したいなと思うクイズがやっぱ小松先生のクイズ多かったので、非常に良かったです
、はいはい、
というところでございますが、うわー、だいぶ長い時間喋っちゃいましたね。
そうですね、はい、
小松先生の編集力が問われるというところかもしれませんがはい、ということで、550回の切り番回ということでございましたので、ぜひぜひですね、今日はちょっと話題に上った回も含めいろんな回がありますので、皆さんぜひ聞いていただければなというふうに思います。それでは以上といたしましょう。 KK ナイトは毎週木曜日に配信をいたしております。公式サイトをアクセスをしていただきますとプレイヤーがございますので直接聞いていただくことができますと。ただ Spotify 等々の購読登録サービスで登録をしますと、配信されるや否や皆さんにご案内が届いてまいりますので、聞き逃しなく聞いていただけます。ぜひ興味のある回から流れ聞きでも結構でございますので、聞いていただけますと K と K が喜びます。どうぞよろしくお願いいたします。では以上といたしましょう。お届けをいたしましたのはクリアと、
はい、小松でした。
それでは次回551回の配信でお会いいたしましょう。皆さん、さようなら。